皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験、もうだいぶ直前まで迫ってますけれども、音声の講座なかなか進まなくて、特に法令上の制限のところはテキストを作りながらやってるものですから、ちょっと時間いただいてしまいました。建築基準法のところ1回目、前回お届けしました。今回は建築基準法の2回目です。で、この建築基準法のところをテキストできているのかっていうと、一部できてます。少しずつ作ってます。申し訳ないんですけれども、前回1回目はページで言うと37ページ38ページ2ページ分立ち読みファイルというところにつけました。それから DL マーケット100円プラス消費税 8%、 つまり108円になりますが、そのテキストに関してはまだ2章までしかつけていません。それでもうちょっと経ったらね、第3章を付け加えたものに置き換えるということをします。それで今回は法令上の制限の7回目、建築基準法の2回目になります。で、部分的にね、部分的に立ち読みファイルという形で無料で、ね、ただでテキストをダウンロードできるようになっています。これは、37ページ38ページ前回です。今回は40ページ41ページをつけます。それでね、39ページが抜けてるんですけれども、そこ見たい人は、108円出して購入してください。法令上の制限のテキストです。ただ繰り返しになりますけれども、もうちょっとしたらね、あの建築基準法のところのテキストも付けたやつをアップします。で、立ち読みファイルも、それから有料のね、法令上の制限だけでなくて、あの民法のところも、それから宅建業法のところも PDF という形になっています。だから立ち読みファイルがご覧になれる方、見える方、パソコンに表示できる、それからスマホに表示できる、プリントアウトできるという方は、有料のテキストね、ちゃんと印刷もできるはずですから。で、私は印刷する、ね、印刷して書き込みしながらということを想定しています。で、今回は39ページ、立ち読みファイルについていない部分なんですが、この下のところに建築基準関係規定ってあるでしょ？で、ここから説明することにします。で、この建築基準関係規定っていうのは、なかなか覚えられないもの、ね、単語だと思いますけれども、実は38ページ、建築確認の要否、真ん中あたりですよ。38ページの真ん中あたりに、工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて確認、ね、その申請をしなさいということです。これが建築確認になります、ね、建築基準関係規定に適合しているかどうか。それでこの39ページから40ページにかけて建築基準関係規定の説明載せてあります。建築関係規定、建築基準関係規定とは、建築基準法令の規定、その他建築物の敷地構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものを言う。ここに大きくね、2つ書いてあったってことを分かりますか？括弧内飛ばして読みました。括弧内入れるとね、建築基準法っていう法律とね、これに基づく命令とか省令とか条約とかそういうのを含めて、建築基準法じゃなくて法令と言い方します。だから建築法、建築基準法にくっついてるような政令、省令、条例込みね、それが一つ目ね。で、二つあるの二つ目は、二行目からっていうか39ページの一番下の行です。建築物の敷地構造建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものを言う。政令で定めるものです。で、政令は なんとか法何条なんとか法何条って書いてあるんですけれども、下にね注釈、消防法とかね、あの下に注釈っていうのは40ページになってるから立ち読みファイルにくっついてる部分です。で、消防法とか水道法とか都市計画法とかなんとか法とかなんとか法とかたくさんあるんだけれども、これ覚える必要ないです。一応ね、建築法、建築基準法でないね法律に適合しているかどうかを確認するっていうのが建築確認なんですよ。ここまでの説明を受けただけで、聞いただけで、40ページにある2012年18足の4、正しいか誤りかが判断できると思います。建築主事は建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請にかかる建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。正しいですか誤りですかって問題です。今の通りね、政令で定めるものの中にいろんな法律がありました。その中に都市計画法っていうのもあるし、水道法とか消防法っていうのもあるんです。だからここにも適合してるかどうかを審査しなくちゃいけないので、審査の対象外ね、対象外って言ってるところが誤りっていうことになります。次の40ページの2行目、ここはねちょっと難しいことが書いてあるんですよ。特定行政庁は建築基準法令の規定またはこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物または建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人、もしくは現場管理者、または当該建築物もしくは建築物の敷地の所有者、管理者、もしくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、または、ちょっと一部省略しました、これらの規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置を取ることを命ずることができる。先ほど説明したね、建築基準法令の規定に違反していたらね、違反を是正するため必要な措置を取ることができる、必要な措置を取ることを命ずることができるですね。で、誰に命ずるかっていうと、ここはあんまり重要でないっていうか、とにかく誰でもいいから関係者に命ずることができるということですよね。所有者、管理者、占有者、またはね建築主、ね、工事の請負人、とにかくなんか工事にも関わった人、それから所有権管理してる人っていうような感じです。全てですっていう感じですよね、この文章を読んでね。で、それでね、ここ何が先ほどのと違うか分かりますか？これがね、ちょっと難しい。39ページの下から2行目、説明したときは2つあるって言ったでしょ？建築基準法およびその政令とか省令とか条例とか、それをまとめて建築基準法令と言います。それが1つ目ね。で、2つ目は政令で定めるもの、政令で定める法律、条例などなどね、これが二つ目です。で、それを建築基準関係規定って言って、建築主事が建築確認をするわけです。だけれどもですよ、40ページの方行って、是正のために必要な措置を命ずることができるのは、そのうちの一つだったでしょう。気づきましたかね、これね。誰にできるじゃなくて、どこに違反したらね、どこと、ちょっと、法律読んでまずいなっていうところをやっちゃった場合に、で、その法律は、建築基準法令の方だけです。だから、政令で定めるものは入っていないということに気をつけてほしいんですよ。それでね、40ページの2005年21足の3見ると、特定行政庁は建築基準 法施行令第9条に規定する建築基準法関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について当該建築物の所有者に対して違反を是正するための措置を命ずることができる。正しいですか、誤りですかということです。で、今説明した通りなんだけれども理解できたでしょうかね。都市計画法、それからね、政令で定める法令の方は入っていないね。是正措置を命ずることができるね。それは建築基準法令、建築基準法に関する政令だとか条例だとかそういうものを諸々のものであって、政令で定める建築基準法じゃなかった、都市計画法だとかね、そういうところは入っていませんということです。だから、ね、2005年21足野さんは誤りということになります。はい、それでは40ページの建築確認の手続きの流れというところを見てください。建築確認、まず申請します。で、使用開始までどういう風になるかということなんですが、ちょっとね、その前にこのテキストをパラパラとね、立ち読みファイルにつけていないところを含んでますけれども、そこを見ることにします。ここがね、どのくらいの頻度で、ね、どのくらいの頻度で出ているかっていうのを最初に確認しますが、例えばね、42ページ、立ち読みファイルにつけてません。しばらく、もうちょっとしたらね、108円の、テキストにつけることにしますけれども、例えばですよ、中間検査っていうのは、こう、10年以上、15年ぐらい過去問載せていますけれども、それね、1回しか出ていないんですよ。だから、中間検査っていう時は、こういう時に説明、必要ですっていう説明をするとね、で、それを覚えたとしても、15年に1回、もしくはそれ以下っていうことになります。それからね、ちょっと先ですけれども、45ページに昇降機っていうところあるでしょ ?45 ページです。エレベーターのことです。で、エレベーターっていうのは、そこにある通り、3問、ね、過去問3問ありますね。非常用の昇降機です。ね。法律の条文にこういうふうに書いてあるから、試験問題もこういうふうに出てくるんですよ。え、昇降機って何?ってやると、ね、そういうふうに思うと、この問題解けなくなっちゃうけれども、非常用のエレベーター、それが法律に出てくる言葉で、非常用の昇降機っていうふうに言います。こんなふうにね、出題数見ていくと、なんとなくね、やる気がなくなってくるような気もしますが、まあ、出す方はどう思って出してるのかはわかりませんが、初めて見る問題であってもそれなりに対応しなければいけないのかな、というふうに思います。それでは、40ページに戻って、手続きの流れ、具体的にね、見ていくことにしましょう。まず、括弧1ね。建築確認の申請、当たり前ですけれども、建てようと思った人が建築確認お願いしますというふうに書類をね、申請書っていうのを出します。で、建築基準関係規定ね、建築基準関係規定、先ほど説明したものに適合するかどうかについて確認をもらうということです。はい、それから2番目ね、適合するかどうかの審査。建築主事は、建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査します。当然だよね。それで、適合した場合は、括弧3ね、確認済み書、確認しました。適合していることを確認しましたっていう確認済み書を交付します。で、特殊建築物、大規模建築物にあっては受理した日から35日以内、その他は7日以内、ね、申請者に確認済み証を交付しなければならないということです。ただし、ね、次に A って書いてあるのは、構造計算適合判定を要するときは、そこに書いてある通りなんだけれども、41ページにね、もうちょっと詳しく説明を入れておきました。構造計算適合性判定 ね、それが必要な場合はというか、どういうものかっていうことについてですね、41ページはね。で、適合しないとき、建築基準関係規定に適合しないときは B に載せておきました。申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたときは、その旨適合しませんよということ及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならないということです。申請した人に教えてあげるということですよね。で、それで次は建築工事なんですけれども、確認済み書ね、その交付があったら通知書はダメなんですよ。確認済み書は適合してますっていう確認だから、その交付を受けた後でなければ当該建物の建設修繕模様替えね、そういう工事はできませんっていうことになってます。これも当たり前でしょ。次はカッコ5、中間検査ですね。建築主は建築確認の必要な工事が特定工程を含む場合は、建築主事の検査を申請しなければならない。これが中間検査です。で、条文はね、中間検査を申請しなければならないというような言い方じゃなくて、中間がないのね。建築主事の検査を申請しなければならない。検査の申請というような言い方をしています。ということはね、問題出てくるときはそういう言い方で出てくるということだから、それもねちょっとだけです、ね、出てきたときに慌てなければいいっていうぐらいなんだけれども、ちょっとだけ気に留めておいてくれると問題が解きやすいと思います。特定工程って何って言うんだけれども、これはね42ページに中間検査の申請必要なのところで書いてあるんですけれども、階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程、もしくは2つ目ね、特定行政庁がその地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して区域、機関または建築物の構造用途もしくは規模を限って指定する工程ね、このどちらかを含む場合は特定工程で中間検査をしなければならない、中間検査を申請しなければならないということです。そうすると建築主事が来て中間検査をするんだけれどもね。次は括弧6の完了検査ですね。建築主は括弧4の建築工事を完了したときは建築主事の検査を申請しなければなりません。終わったら終わったよっていう通知っていうか、終わりましたから検査してくださいっていう通知です。で、通知っていうか申請ねをするということです。そうすると次は括弧7完了検査があるということです。建築主事等が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査するということになります。で、ページが変わって41ページね。で、検査済み書を交付して、で、括弧9使用開始というふうになります。それでは次にある過去問一つだけ見ることにしましょう。一つだけしかないけれどもね、2010年18足の1です。3階建て延べ面積600平方メートル、高さ10メートルの建築物に関し、当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済み書の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。正しいですか？誤りですか？っていう設問ですけれども、確認済み書がなければ工事やっちゃダメっていうことですよね。で、都市計画区域外、ない、それ関係ないです。建築確認が必要な場合は、確認済み書を受けてということになります。つまり誤りということだからね。2017年に出題されたので、42ページ、使用開始の例外っていうところを見てください。真ん中よりちょっと下ね。検査済み書の交付の後、建築物の使用ができます。しかし、次のいずれかに該当する場合には、検査済み書の交付を受ける前においても、仮に当該建築物を使用し、または使用させることができます。例外規定ね。で、先にね、 過去も見ますけれども、2017年ね、18、足の1です。鉄筋コンクリート造りであって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上、支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に当該建築物を使用することができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。検査済証の交付、建築物の使用っていう流れじゃないですか。だから、この2017年18足の1の問題は、とっても難しかったと思います。答えはね、誤りじゃなくて正しいなんですよ。仮に使用ができる。ね、使用開始の例外があるから。で、使用開始の例外は3つです。特定行政庁が、使用がないと認めたとき。ね、これ1つ目ね。で、もう1つ、ちょっと飛ばします。3つ目。三つ目は、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき、申請したんだけれども、ね、それも当然受理されて、で、7日以内にやらなくちゃいけない、ね、検査をやらなくちゃいけないんだけれども、検査がない。ね、だから、検査済証の交付がないんだけれども、そういう場合は、使用していいですよ、っていうことになっています。あと、出題可能性が少ないので、他のところを勉強してね、もし余裕があったら、ね、もし余裕があったら、見といてほしいと思うんですが、あと一つ、41ページの指定確認検査機関っていうところを見ておくことにします。指定確認検査機関です。建築確認っていうのは、建築主事がやるんですが、ね、その建築確認を行う機関として国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けたそのものを指定確認機関と言います、ね、大臣とか知事が指定するからそういう機関という、まあ、そのものの名前ですよね。それでこの指定確認検査機関っていうのは建築主事と同じような、ね、同じことをやるんですが、違うのはね、指定確認検査機関は確認済証の交付をしたときは国土交通省令で定める期間内に確認審査報告書を作成して当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えてこれを特定行政庁に提出しなければならない。つまり、ね、建築主事だったら内部の人でしょ。一応お役所の人なんだけれども、別の機関だから、特定行政庁に提出してくださいっていう規定です。で、建築主事だけでないっていうのを分かっていれば、次のね、2009年18足の A も、なんとなくですよ。なんとなく、まあそんなもんかなというふうに、わかるかなぁと思うんですけど、どうでしょうね。2009年18足の絵です。指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。誰が誰に出すっていうところをね、変えて誤りの足を作ることもちょこちょことあるんだけれどもね、これはここに書いてあること正しいということですからね。次はね、43ページ第2節っていうところを見てください。建築物の構造及び建築設備ですね。これも43ページ44ページ45ページパラパラパラとテキスト見ると、1台っていうところがあるでしょ、過去問。で、これはね、来年出るのかっていうと、ちょっと出ないだろうな、というふうに考えられます。それで、採光及び換気、それと、建築設備のところからいくつか選んで、そこだけね、重点的に見ることにします。まず43ページね、居室の採光及び換気です。居室とは、住居、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室を言う。つまり人がいるっていうね、継続してね、いるっていうところです。住宅の居室 2位は採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。でこれよくマンションなんかでね、こう部屋区切ってって窓のないところっていうのをできる場合がありますよね。大きなマンションで平米数大きくてね、真ん中の方にねちょこっとできたり、隣との関係でとかね。でそこは居室ではないんですよ。で7分の1以上の窓がなければいけない、開口部ね。はい。で2014年17足の1は、住宅の地上階における居住のための居室、2位は採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。当然ですけど今見た通りね、正しいということになりますね。次は換気の話ね。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して20分の1以上としなければならないです。採光のためよりもちょっと少ないけれどもね。はい。それで2012年18足の3は、住宅の居室には原則として換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積はその居室の床面積に対して25分の1以上としなければならない。当然だけど誤りですよね。今言った通り20分の1だからね。次はね、44ページの建築設備見てください。建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、もしくは汚物処理の設備、または煙突、昇降機、もしくは飛来針を言う。なんかいろんなもの並べてるけれども、皆さんイメージするね、建築設備だと思います。で、その次ね、過去問から見ることにしましょう。2017年。昨年出た問題ですけれども、2017年18足の2ね、長屋の各戸の階壁は小屋裏または天井裏に達するものとしなければならない。正しいですか？誤りですか？答えは正しいなんだけれども、これ何意味するかわかりますか？これ見たときに。長屋って時代劇に出てきそうな感じでしょ、江戸時代っていう。でもね、法律上はこれがまだ残っているっていうことですよね。法律上にっていうか、法律の用語としてはね。共同住宅を思い浮かべてください。普通のアパート、2階建てのアパートで、隣と壁で、ね、壁一つで接していると。そしたら、階壁、ね、各戸の階壁、その住居を隔てている、その境の壁は小屋裏、天井裏、つまり上までちゃんとないとダメですよっていうことです。で、こんなことはね、建築基準法の30条に規定があるんですよ。そこ、壁がなかったら隣と行き来できちゃうからね、それは区切ってることにならないでしょうと。音も遮断しなくちゃいけないし、ということです。当たり前の設備だと思います。で、今見た過去問は正しいってことね。で、その上にね、書いてある黒いインクが、今の法律上でどんな風に説明しているかなんですよ。長屋または共同住宅の各戸の階壁は、小屋裏または天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適応するもので、国土交通大臣が定めた構造方式を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。音のことまで言ってますが、過去問はただ区切ってるだけっていう、その部分だけ取り出して問題にしたっていうことがわかると思います。それで、これは来年は、2018年は出ないし、しばらく出ないだろうなと思ったんだけれども、こういうことね、こういうことを判断しないといけないというふうに思うんですよね。知らないことでもね。まあ自分がこう思い浮かべて、多分こうだろうな、ね、こうしないとまずいよね。建物の設備としてね、 こういうふうに作んないとダメだろうなと思ったら、法律に多分規定があって、正しい誤り、ね、判断しないといけないということですよね。最後にね、昇降機っていうところを見ておきましょう。エレベーターです。45ページ。ね、昇降機って書いてあるところ。建築物に設ける昇降機は安全な構造で、かつその昇降路の周壁及び開口部は防火上支障がない構造でなければならない。高さ31メートルを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならない。はい、こういう規定が建築基準法にあります。ということです。過去問は一番新しいの一つだけでいいですよね。2016年18、足の2です。高さ30メートルの建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。これは誤りですよね。31メートルを超えるだからね。今見た過去問は誤りということです。だいぶ飛ばしましたけれども、余裕があったらね、もし余裕があったら、見ておいてください。でね、大まかな流れ掴んで、聞いてないよと思うようなところは、建物を想像してね、思い浮かべるしかないかなと思っています。で、今回はここまでということにします。